皆様おはようございます。この教会にこの足を運ばせていただくようになりまして、もうだいぶ時が経ちまして、この春だから降りる道がですね、大変楽しくなってまいりました。本当に今日もこうして皆様にお会いできて、説教させていただけること、本当に嬉しく心から感謝をしております。いい季節がやってまいりました。秋ですね。秋と言いますと皆様はどういうものをこう連想なさるでしょうかね。食欲の秋ですね。それから読書の秋、それから芸術の秋、音楽の秋、スポーツの秋、まあ、行楽の秋、まあ、いろいろありますね。ある人は睡眠の秋と言った人もおりますけれども、まあ、それもそうかなと。お昼寝をするにしてもこのいい季節本当に気持ちよく休めるなとそう思いますけれども、まあ、しかし教会にとりまして、私たちクリスチャンにとりましては、やっぱりこう伝道の秋というね、そういうこともやっぱり大切な一つではないかなと思うんです。実は私九州バプテスト神学校に関係しておりまして、この神学校では10月は九州バプテスト神学校月間ということでありまして、まあ、みんなで心を込めてイエス様を伝えようよというね、そういうことをまあ考えるときにしておるわけでありますが、イエス様の尊い福音の種をまくということはとっても大事なこと、そして価値ある働きだと、そのように私は思います。私はこれまで西陣の西南学院教会の牧師館に住んでおりましたが、まあ、一応現役を引いたということで梅林の方にこう移ったんです。で本当にこの小さな、本当に小さな庭があります。で、まあ、猫の額ほどというときっと猫が怒ると思いますが、まあ、その小さな庭にですね、まあ、前の方が住んでてお花を植えてくださったり、まあ、いろんなものを植えてくださってるんですが、そこに私はこのいろんなお野菜も植えたいと、まあ、時間ができたもんだから、そういったこのお野菜も植えたいなと思いまして、で先般そういう種を売ってる、苗を売ってるところに参りまして、そうしましたら、この何ですかね、スナックエンドウみたいな秋に巻いて年を越して来年の1月2月にこの実ができるだろうと言われるような、そういう何ていう豆だったか忘れましたが、それをその種を買ってきたんです。いや苗を買おうと思ったんですが、そのお店に聞いたらですね、いや苗よりも種を植えた方がいいんじゃないですかって言われて、そりゃそうだな、そっちの方が随分安い気がすると思って種を買い求めました。種を買い求めまして、それからやっぱりこの苗を売ってるところにあるようなこうビニールの小さな何ですか、このポットみたいなね、それも買ってこようって買ってまいりまして、土も買ってまいりまして、なんやかんや買うと結構高くなってるんですね。でそれにこうとにかく土を入れて、そしてこの種の袋を開けましたら、だいたい70粒ぐらい入ってて、裏の説明書きを見ますと発芽率は 70% ぐらいと書いてありました。まあ、それでまあ2粒3粒ずつこうずっと植えていってですね、まあ、早く芽を出せというわけでありますが、ところがまあ1週間もしないうちにこう小さな芽がピョコピョコピョコピョ出てきました。20くらいそういうポットを作ったんですけれども、19くらい全部こう芽を出したんです。いや意外に出るじゃないかと思いまして、そうしましたら一つだけ全く姿を見せないのがあるんです。妻が種を植えたって言いますから、私はもちろん植えたよとですね、真剣な思いで答えたんです。おかしいな、あるんじゃないの、発芽率 70% というからこういったのも中にはあるんじゃないのって妻に言いました。妻は信用してなかったみたいです。それでその芽の出てないポットをですね、妻はこうしてこう開けてみたみたいですね。そして私に言いました。種がなかった、あなたは種を植え忘れたと断言をしたんです。多分そうなんだろうと。20くらいでした、夕方でした、若干暗くなってました。私はちゃんとこう3つずつぐらいこう入れたんだけれども、1つ多分忘れたんです。だから私は言いました。いやこれもきっと出る、僕はそう信じている、負け惜しみです。種をまかなきゃ芽は出ません。福音の種を私たちが心を込めてまかなければ どんなに待ったってそこに信仰の芽は出てこないんです。こういうところからでも説教の題材を求めるというのはさすが牧師だと思いません？そうなんです。まかなければ芽は出ない。皆さん、日本に一番最初にイエス様の教えを伝えてくださった方は誰でしょう？近頃テレビでクイズ番組多いでしょ？それと同じように私が皆さんに日本に最初にイエス様の福音を届けてくださったのは誰でしょうって言ったら皆さんはもう速攻答えるでしょう。フランシスコ・ザビエル。その通りです。けれどもあのザビエルが鹿児島のどこに上陸してどこで島津高久と謁見してそれからどういう道をたどってそして彼がどこでいつ死んだのか時に彼は何歳だったのかというのは実は案外分からない知らない人が多いんです。私は実は生まれが鹿児島県伊集院でありましてですからこのザビエルに関してはやっぱりこう思いが深いんですね。なんといってもザビエルが一番最初にあの鹿児島にやってきたわけですから、だから私はザビエルについては、若干この知りたい知っておきたいと思うわけです。ザビエルはですね実はこの貴族スペインの貴族ザビエル城の城主の子供なんです。だから結構身分の高い人なんです。しかもですね学問も結構なさってますしでこれは実はザビエル城のお城の中なんですね。立派なお城ですよ。それからザビエルがこの1517年がルターによる宗教改革が行われ1937年カルヴァンがジュネーブで宗教改革の働きを始めそれからちょっと遅れてザビエルは日本に実はやってきているんです。1549年彼は日本にやってくるんですけれどもその時彼はですね鹿児島のこれつい最近私は鹿児島に参りました。9月の25日日帰りで鹿児島に行って若干こういった写真を撮ってきたんですけれどももう残念ながらねこれ雲が覆ってますけれどもこれ桜島なんです。錦江湾なんです。でこっち側のところはですねこれは祇園の巣というそういうこのところですがここに実はザビエルは上陸をしたんです。8月15日1549年8月15日のことでありました。そしてそこには今ザビエルが上陸しましたよというこの記念の公園があるんです。そこにザビエルがやってまいりましてこれはある方が描いた絵ですが当時の日本人の表情そこにこうザビエルとそれからザビエルの案内役通訳ねがやってきましたね。こういう感じで鹿児島にはザビエルが滞在しましたというそういうこの記念の日なんかもありますけれども実はザビエルがですねその1549年の9月29日に島津高久という殿様とこう会うんですね。で我々はすぐ鹿児島っていうと今のあの鹿児島のお城がありますでしょ。鹿児島では城山って言わないで城山って言うんですがその城山で島津高久に会ったと思ってますけれども間違いです。その頃実は島津高久はこの鹿児島県今は日置郡伊集院町太田というところにありました一宇治城というところに彼は住んでおりました。そこは実は彼の居城だったんです。でそこに実は私今度参りましてですね結構実は高い標高144メートルの鉄丸山という山の上にそのお城は建ってました。今はもうお城はありません。そのところにですねザビエルが島津高久と会いました謁見しましたというこういう碑が今残っております。ずいぶん前に建てられたんです。ごく最近ザビエルのこんな可愛い石像ができました。で、その後ですねその矢次郎という男が鹿児島におってその男が人を殺したんです。 そしてその弥次郎は逃げたんです、海外に。でマラッカで実はザビエルと弥次郎が出会って、そして弥次郎はこのザビエルのまあ通訳案内役として日本にやってくるんです。で弥次郎は その後このフランシスコ・ザビエルは、まあ、京都の天皇にいる天皇に会いに行こうと言うんですが、その時にはどうも弥次郎は行かなかったみたいです。で彼は鹿児島に残って、そして なんと皆さん、伊集院にはですね、弥次郎の墓っていうものが今残ってるんです。まあこんな粗末なね、草深いところで日置氏が崖が崩れそうだから中に入らないでくれって紐を張ってありました。しかし私は命がけとまでは言いませんけれども、その崖のそばまで行って弥次郎の反対ですね、弥次郎の墓を取ってまいりましたけれども、大変粗末な墓ですね。でもね、カトリックの信者さんが多分置いたんでしょう。ここにこの小さなマリア像が置いてある。やっぱりこう弥次郎の存在、弥次郎の働き、弥次郎が果たした役割、そんなことを思ってマリア像をここに置いたんじゃないかなと思うんです。でその後ですね、まあもう省略ですけれども、もう鹿児島におり、日置市におり、それから平戸に行き、平戸から山口に行き、山口から船で堺に行き、堺から京都に登ります。で京都で彼はですね、後奈良天皇に会いまして、会って、そしてこの日本に福音を述べ伝える許可を得ようとする。ところが当時の京都はもうめちゃめちゃの状態でありまして、天皇に会おうなんて思ったらもうめちゃくちゃ長い長い手続きがあります。しかもザビエル考えました。これ天皇に会って布教の許可を得たとしても、果たしてどれくらい実際の効果があるんだろうか。それで結局彼は断念しまして、わずか11日で京都を離れて、そして平戸に戻って、その後また山口に行って、それからこの大分に行って大友宗麟と出会ったりして、ところがちょうどその頃ですね、まあ彼がもともとおりましたインドのゴンワというところの、まあこの状況がとっても難しい状況があって、彼は一遍その日本からインドに行こうとするんで、インドに行くんです。インドに行って、それからまたこの中国広東の沖にありますこの乗船島というところに戻りまして、そこから日本にまた戻っていこうとする。ところがそういう一気の中で、彼はインドに行ってまた戻って、その広東の沖にあります乗船島というところで実は病気になりまして、そして彼は亡くなるんです。当時彼の年齢は46歳だったんです。日本に滞在しました日数はなんと2年3ヶ月。その間に彼が福音を述べ伝えて人々をクリスチャンにして、でもその間にですね、やっぱりこう多くのものはまた元に戻ったりしたでしょうけれども、とりあえずクリスチャンになった人間の数は700人ぐらいのものであります。日本にやってきた時に彼は4歳ですね。そしてわずか2年3ヶ月日本に滞在して46歳で彼は亡くなったんです。私今74なんです。もうちょっとで75なんです。ここには私とほとんど同じぐらいの年齢の方もいらっしゃると思いますけれども、46でその人生を終わるっていうことはなんと短い、もったいないと、そういう思いがしますでしょ。日本にやってきた時の彼は本当にいろんな苦労したと思いますよ。その京都に登る時にも本当に寒い厳しい、そんな状況を超えながら、だけども彼は日本にイエス様のことを述べ伝えるんだって言うんで、もうまるでこのスキップするような感じで彼は旅を続けたって言います。日本に来るんじゃなかった、こんなしんどい思いして、しかも46で死んじゃうなんて、こんな日本に来るんじゃなかったって彼思ったでしょうか。もう思わなかったと思います。心の中にイエス様への思いが本当にこのもう燃え上がって、日本の人々にイエス様のことをお伝えしたいって思いがいっぱいで、彼は大喜びで日本にやってきてイエス様の福音を述べ伝えたのではないだろうか。 そういった思いがいたします。十字架にかかったイエス様、墓に葬られたイエス様、復活をなさったイエス様、弟子たちに復活なさったご自分を示しながらですね、そしてイエス様は父なる神の身元にお帰りになるときに、弟子たちをガリラヤのあの山の上に呼び集めて、そして福音を述べ伝えるんだよ、私が教えたことをみんなに伝えるんだよ、そしてイエス様を信じた人々にはバプテスマを授けるんだよってことをイエス様おっしゃいます。でもその時にマタイ福音書28章にはどう書いてあるかっていうと、さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが示しておられた山に登った。そしてその後を見ると、そしてイエスに会いひれ伏した、しかし疑う者もいたって書いてありますよ。これ私たちこれを読むと何気なく読んじゃうんだけれども、これはとっても大事なことを実は2つ言ってます。イエス様がここにおいでとおっしゃった山に弟子たち登りました。11人だったとあります。イエス様の弟子はもともと皆さんご存知の通り12人でしょ。イエス様はどうして12人の弟子をお招きになったんでしょうか。それはイスラエルの民は12部族なんです。12、それは完全数なんです。しかしイスカリオテのユダがイエス様を裏切っちゃいましたから11人になった、つまり不完全な数なんです。今イエス様の身元に集まってきた人々は完全な弟子の集団ではない、不完全な弟子の集団だったってことなの。しかもその後を見ると、そしてイエスに会いひれ伏した、しかし疑う者もいたって書いてあるでしょう。福音書を終わるときにはもっとなんかこう華々しい素晴らしい弟子の集団がここにいますよって書いた方が良かったんじゃないでしょうか。でも福音書の著者は嘘を書きません。本当のこと書きます。11人の不完全な群れだったんだよって書きます。しかも疑う者もいたって書いてあるんです。これ日本語ではしばしば単数か複数かわからないでしょ。私西南教会におります頃にヤング先生というあまりヤングではない先生からですね、英語を習ってました。でも身につきませんでした。先生がいつもおっしゃるんです。英語でどうぞって必死に考えて、考えながら言うんですが、もうだんだんこのできなくなると、ここは先生日本語でって日本語でどんどん言っちゃったんですね。だから日本語は得意になりましたが英語は得意になりませんでしたね。でその時にこのヤング先生、奥様の方ですが、ヤング先生がですね、いつも私にずーって言うんですよ。それは単数か複数か、それをとっても気になさるんです。日本人はなんか単数複数あんまり気にしないで喋ってるんです。だけどもどうもアメリカ人には単数複数は気になるらしい。そこは単数か、そこは複数か、疑う者もいた、単数でしょうか複数でしょうか。ギリシャ語を見るとこれが複数だってわかります。11人しかいないのにその11人の中に複数疑ってる者がいたっていうんです。まあかなりいい加減な弟子集団だと思いませんか。イエス様を信ずる11人、もう命かけてやります、これっぽっちも疑っていません、だったらかっこいいけども、かけた者がいる群れ、しかも複数疑ってる者がいる。でも私ね、ここにものすごい慰めを得るんです。だってそれは自分の姿だもの。私牧師になってかれこれ50年ちょっとサバを読みました。本当はまだ50年になってません、47、8、その辺です。だけどね、私どんな時でももう1日だって1秒だってイエス様を疑ったことはありませんって言ったらめちゃくちゃかっこいいでしょ。でも私嘘は言いたくない。しばしば疑ってました。 時々イエス様が信じられなくなったこともありました。第一回目は大学受験に失敗した時、イエス様なんか信じんと思いました。2回目、牧師になって取り替えバプテスト教会の副牧師をして1年して、それから佐賀県鹿島の教会に行って、鹿島の教会のメンバーは当時7名だったんです。みんなお年寄りでした。私が27、妻が24。それで教会のメンバーはすっごい喜びました。平均年齢が下がったって言って、はあ、私本当にこれは嘘じゃありません、大真面目ですが、一生懸命働きました。もう教会のためにも一生懸命働き、幼稚園のためにも一生懸命働き、自慢じゃないがちょっと自慢させてもらうと、50名ぐらいだった幼稚園がそれこそずっと何年かやるうちに93まで行ったんですから。どれくらい頑張ったか分かりますか？こんなこと言うと、まあこれだから牧師は困ったもんだ、すぐ自慢したがる。でも自慢させてください。50名くらいだったのが93、ほとんど倍になったということは、幼稚園の収入がほとんど倍になったということです。俺は嬉しかったですよ。ところが私その時に右の目の網膜剥離を経験したんです。あわや完全に見えなくなるところ、一歩手前、もし私がダーンと体にショックを受けたら、もう剥離バーンと完全剥離でしょう。でもかろうじてまだつながってたんです。手術受ける、その時にも私は疑いました。イエス様のためにこんなに一生懸命頑張ってきたのに、これは何って、ひどすぎる。私がいい加減にやってたんだったらそれは仕方がない。でも一生懸命やって、教会もそれなりに育ち、幼稚園も ここまで育ってき、さてこれからっていう時に、イエス様これひどすぎるじゃありませんか、もう信じないとまでは言いませんでしたけれども、本当にイエス様っていらっしゃるのかって思いました。だからしかし疑うものもいたっていう言葉に出会う時に、私はなんか、はあ本当そうだよね、我々の信仰生活にはそういう時ってあるよねって本当にそう思います。でもね、皆さん、私の問題だけじゃなく、今日全てのキリスト教会の問題でもあると思います。不完全な欠けてるところがあるんです。私たち一人一人の信仰も時々、これ本当に大丈夫なのかな、あるんです。でも心配いらない。なぜかっていうと、このマタイ福音書28章の御言葉を見ると、その弟子たちにイエス様が近づいてこられたって言うんです。イエス様がですよ、近づいてこられて、そしておっしゃった、世の終わりまであなた方といつも一緒にいるって。このイエス様が私たちの不完全な信仰、疑いの心が時々起こってくる、そういう私たちをイエス様がちゃんと信じることができるようにしてくださるんです。私たちの教会という群れも時々欠けてるな、これがあったらいいのにな、思うことあります。私の父はいわゆるもっぱら開拓伝道をしてきた人間ですから、いつもそうでした。欠けてたんです。こういう人がおったらいいのに。特別伝道集会の時に、こともあろうに、では皆さん賛美歌を歌いましょう、集会前の賛美歌の時間が、その賛美の練習の時間ではご一緒に歌いましょう、三、はいってやってたのは私なんです。音楽ができない私がやってたんです。音楽の先生がいらっしゃれば別ですけれども、音楽のおの字もできないような私が、それでも中学校の頃コーラス部におったんだから不思議でしょ。楽譜が読めないコーラス部員だった。まあ情けないというか、だから思ってました、いつか本当に音楽のできる人がこの父が始めた開拓伝道所に来てくれたらいいなと思ってたら、なんとピアノがとっても上手な中学生2人が来てくれて、この子たちが、その子のうちの1人が私と妻の結婚式の時に弾いてくれました。タンタタタンと、 欠けてるんです。イエス様が補ってくださるんです。私たち疑うんです。いいんです。それでもイエス様がちゃんと信じることができるようにしてくださるから。問題は私たちが福音を述べ伝えるという働きをやめないことです。さっき詩式さんに読んでいただきました。折が良くても悪くても、もっと細かくお話したいけれども時間がないからもうここだけです。折が良くても悪くても、パウロがこれを書いたときにどうだったんでしょうか。折が良いときあったんでしょうか。私はなかったと思う。いつもいつもいつも折は悪かったんだと思います。長崎で加藤恒明先生、鎌倉雪の下教会東京神学大学の先生もなさってましたが、あの加藤恒明先生が講演をなさいました。私はその先生のお話を聞きに参りました。その時に加藤先生がおっしゃいました。今日教会は口を開けば今は伝道に都合が悪い時代だという。私は言いたい、これまでキリスト教2000年の歴史の中で、いや日本で福音が述べ伝えるその時の中で、本当にキリスト教の福音宣教にとって都合の良い時がありましたか。なかったでしょとおっしゃった。私はそうだと思う。やすやすと福音宣教できた時なんかは一日だってなかったんだと思う。でも折が悪くても、折が悪くても、折が悪くてもイエス様の福音を喜びで述べ伝えるんです。この教会は来月の第3日曜日になんか記念の時を持つんでしょ。私も寄せてもらうことにしました。そこにぜひ寄せていただきたいと思いました。あのお祝いは教会組織10年ですかね。ですか。実はその前から福音が伝えられてるんでしょ。教会組織してから10年でしょ。今日までずっと福音が伝えられ続けてきたんです。折が良い時もあったかもしれません。皆無とは私は言わないんだけれども、でもどちらかというと苦労することが多かった日々ではないでしょうか。しかし福音がずっと、しかも心を込めて伝えられてきた。折が良くても悪くても福音を伝えなさい。その技に励みなさい。もう終わろうと思うんですが、これカトリックのローマ法王パオロ6世、その方の、使徒的勧告というね、福音宣教っていうところがあるんです。でそこをちょっとこの読むと長くなりますから、私簡単に自分の言葉で言っちゃいますとね、現代はイエス様の福音を求めているっていうんです。現代に生きる人々が福音を求めていないんじゃなくて求めている。問題は何かっていうと、本当に福音の喜びに満たされて大喜びで福音を述べ伝える、そういう人が求められている。そういう人からイエス様の尊い福音を聞かせてもらいたいと思っているっていう。いや本当そうだと思いました。仮に今私が車の販売員だとします。販売店の店員というのかな、販売店ので働いている人間だとします。私が今乗っているのはホンダの車ですけども、でもホンダが特別好きなわけでもないんですけども、でも仮に私がホンダの販売店のメンバーだと、で皆さんに今から車をロードします。ホンダの車はなかなかいいと思います。どうかな、日産の方がいいかな、トヨタかな、こんなような感じで、どちらかと言うと本当はお勧めしませんって、そういう言い方をする私が販売店の 使徒方たち、皆さんお買いになりますか？買わないでしょ。この人なんか自信がなさそう。自分の会社の車をなんかあんまり、と思いません？私がホンダの車を買った時に、トヨタさんの車はですね、シエンタは1リッターで距離が伸びるんですよね。まあ、そこへ行くとホンダは正直伸びません。でもね、こっからの切り返しがすごかったですね。まあ自分の車がどれほどいいかってことを心を込めて伝えてくれて、それで私はじゃあ買わせていただきますって買わせてもらったんです。イエス様の尊い福音、その尊い福音を私がなんかあんまり嬉しくなさそうな感じで、もうこれも話してちょっと終わりますが、高校の頃ホームルームの時間に、ママフォークダンスがありませんでしたか？私ぐらいの年齢は多分そういう経験をしてると思うんですが、私文系進学クラス、隣理系進学クラス、この2つを合わせるとちょうどバランスがいいんです。文系の進学クラスは男子13、残り全部女子、隣のクラス理系進学クラス女子13ぐらい、あと全部男子、合わせるとちょうどいいんです。で、時々やってました、フォークダンスを。その時私の表情はどうだったと思いますか？心の深いところでは喜んでた。でも私、もう不愉快さこの上ないっていう感じでフォークダンスやってたんです。そしたら一緒にフォークダンスやってた女の子、今でも名前覚えてます、大原由美子さんが私に言ったんです。踊りさん、どっか具合悪いと。いいえ、具合悪くなかったです。絶好調でした。ねえ、パウロ6世。心から喜んでイエス様の福音を述べ伝えましょうよってこう言うんだ。皆さんの教会はそういう教会です。聖歌隊の賛美聞いてて私は本当に嬉しくなりました。心からの喜びで賛美なさってるでしょ。このイエス様の福音を皆さん分かってくださいってでしょう。これまでもそうでした。これからもイエス様の福音を心を込めて伝えていってください。この教会、イエス様が必ず祝福なさると思います。お祈りをしましょう。天の父なる神様、ありがとうございました。教会組織をして10年、この年月お守りくださったことを感謝します。どうぞこれからもこの教会を通してイエス様の尊い福音が人々の心に伝わってまいりますように。感謝し、主の御名によって祈ります。アーメン。